City Information。
まちづくりは地域から、地域で活動されている市民の方や市役所のご担当者の方にスタジオにお越しいただき、共同のまちづくりについて地域での取り組み、活動などご紹介いただく番組です。今日は三田市共同推進課、三田地域でご担当の前中さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、三田市共同推進課三田地域担当の前中です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。三田市では共同のまちづくりをこう推進するということで、平成24年度から各市民センターに拠点施設として地域担当職員の方を配置されまして、今年度で9年目となるんですね。今回の放送では着任されてから2年目の前中さんに三田地区の近況、そしてご感想などいろいろと聞かせていただきたいと思います。前中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、このスタジオには昨年の5月に寄せていただきまして、三田地区まちづくり協議会の特徴や活動をお伝えしましたけれども、今日は10月に行われましたマルシェについてお話ししたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。あのマルシェといえば、先月まで市役所前でお弁当マルシェをされて、それから里の根ホールや総合福祉保健センターなど各地でも行われていますが、さあどのようにされたんでしょうか、教えてください。
あのマルシェについてはですね、ゆるの木台やつつじが丘のまちづくり協議会でも行われていますけれども、まず開催に至った経緯を話したいと思います。
そうですね、
三田地区は前回もお話ししましたが、三田小学校区を中心に構成されており、他の小学校区の地区も一部含まれています。この校区は7世紀に今新寺の門前町として開け、安土桃山時代から江戸時代にかけて3万6000石の、城下町として栄えた地域と言われております。このような歴史ある町であることから、地域コミュニティや各々の活動団体が定着しているのですが、前例踏襲の嫌いがあり、何か刺激が必要ではという声があったんです。
そうなんですね、歴史があるからこそ何か刺激でということで、各地でさまざまなイベントが企画されていますが、変化が求められるということになりますね。
そうなんです。コロナ禍においてさまざまなイベントが中心になっている影響もありますけれども、マンネリ化というか、このままでいいのかという厳しい意見を頂戴しました。
そうなんですね。
小学校、三田小学校は児童の数が市内で3番目に多い若い町であることから、ものづくりをされている方は必ずおられると思うので、ゆりの木台やつつじが丘で行われているマルシェをこの三田地区でもしてみたいという熱い思いを聞かせてもらいました。
地域は地域をこう何とかしたいという思いを持たれていらっしゃる方がいらっしゃるということですね。
はい、コロナ禍で思うように活動ができない状況ですけれども、この町を良くしたいという思いを持たれている方が多くおられるので、私も良い刺激を受けさせてもらっています。それでその思いを後ほど説明する三田地場ヤンクラブに伝えられたところ、この地場ヤンクラブの敷地内で開催してみようということになりました。
なるほど、思いがつぶやきとして発信されて実現することになったということですね。それではそのマルシェ、どのような感じだったんでしょうか、教えてください。
はい、その記念すべき第1回目の地場ヤンマルシェは、この10月11日の日曜日に開催されたんですけれども、健康にも恵まれて多くの人に来られました。野菜やアクセサリーなどの小物販売や、色の持つ効果を体験する色いく体験などの体験コーナー、それとそれやあのチーズケーキ、焼き物やコーヒーなど、飲食を提供するコーナーなど12の出店があり、どのお店もにぎわっていました。
なんかいろいろ伺っていると、楽しそうなお店、小売販売のそれから体験など幅広い出店があったんですね。またお天気にも恵まれて多くの方がいらっしゃったということですが、今年はイベントを行うにはやはりこのコロナへの感染予防を考えなければいけない、そんな中でどのような対策されたんでしょうか。
このコロナ対策としましては、 来ていただいた来場者全員に、はい、マスクの着用のお願いと検温を行って、はい、そして健康状態の聞き取りや連絡先を記入していただきました、はいはい、窓も開け、換気にも注意を払いましたけれども、はい、終了後2週間が経った時点で、市内に感染者の報告がなかったのでホッとしました。
よかったですね。まあ、今は何をするにもコロナ対策講じなければいけないので、まあ、ハニー FM もスタジオ基本的にゲストはお一人ずつ出演していただいてます。今日は前中さんだけのインタビューなので、まあ、問題ないんですが、複数の方おいでいただく場合は交代で出演していただいております。早く以前のようにゲストの方同士の掛け合いが聞けるようになったらいいなと思っております。さて、ところでこのマルシェの開催で変化というものはございましたでしょうか。
このマルシェは最初地域全体として取り組みたいと思って、まちづくり協議会の主催でやりたかったんですけれども、はい、それには公正団体の協力などさまざまなハードルが考えられますので、まずはこのジバヤンクラブでやってみようということで、第1回ジバヤンマルシェの開催となりました。それで出展者を募集したところ、大半の方がジバヤンクラブに来られたことがなく、来場者も半分ほどが、ジバヤンクラブに初めて来られた方で、ジバヤンクラブの知名度が上がったように思います。
そうですね。じゃあこの何度も出てきますジバヤンクラブ、このことについて、前にお越しいただいた時も伺ったようですが、ご存じない方もいらっしゃるので改めてご紹介ください。
はい、この三田ジバヤンクラブといいますのは、兵庫県の県民交流広場事業を活用して、三田町にある純和風の一戸建て 古民家を改修して、三田地区のコミュニティ作りに向けたさまざまな活動をしています。地域のさまざまな世代や自分の家にいるような気持ちになれる居場所となるよう、他の地区にはない民家を拠点とされています。このジバヤンクラブ内では、ふれあいカフェや子育てサロン、手芸や健康マージャンなど行われており、いろいろな団体が活動されています。
はい、内容は分かりましたけども、このユニークなジバヤンクラブというこの名前の由来もぜひご紹介ください。
はい、このジバヤンの名前の由来ですけれども、じいちゃん、ばあちゃん、ヤングから作った造語で、多世代が交流できるような場所になればとの思いが込められています。
なるほど。じいちゃんのじ、ばあちゃんのば、そしてヤングのヤンというじ、ばあ、やんになるわけですね。素晴らしいネーミング、思いもこもってますね。ではこのマルシェの今後の展開、どのように思われていらっしゃいますか。
今回の経験で、一人の思いがつぶやきとなって実現された良い事例であって、このように地域の方の思いが実現していく街になればと思っています。
ありがとうございます。では最後に、今後のイベントなどもしご予定がありましたら教えてください。
はい、三田地区では集いの場として今回紹介した三田ジバヤンクラブのほかに、十番区公会堂で行われている十番区湯の山町サロンや緑ヶ丘集会所の七色会などで、100歳体操や沢会が行われています。はい、このコロナの影響等がありますので、開催状況は、開催状況や内容などについての詳細につきましては、三田市社会福祉協議会電話番号 559-5965 にお問い合わせください。
はい、わかりました。各地におけるさまざまな集いなどの情報は三田市社会福祉協議会にご連絡くださいということです。で、私からも電話番号を申し上げておきましょう。電話 559-5965 559-5965 となります。さて、今日は三田市共同推進課、三田地域担当されていらっしゃる前中さんにお話を聞いてまいりました。どうもありがとうございました。この時間はまちづくりは地域からお送りしました。地域で活動されている市民の方と市役所のご担当者の方から、共同のまちづくりについて地域での取り組み、活動などご紹介いただきます。次は来年になります、1月19日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。